寺子屋たっちゃん。
ちょっと前ですが、たっちゃんが選考委員長になって、今年も親守歌の静岡県大会がありました。たっちゃん、ご苦労様でございます。
はい、おはようございます。14日の日に、静銀の呉服町支店アゴラで表彰式がありました。で、親守歌って何かっていうと、去年もこの話をさせてもらったんだけど、子供が親に五七五問いかける、七七親が答える、親が守る歌、親を守る歌、まあ両方解釈ができると思うんですけど、まあそれはその歌を通じて、つまり親子の人のつながりを大事にしましょうっていうところに目的があって、その静岡県杉山先生、ある小学校の教頭先生が中心となって、いろんな先生方が、小学校の先生方が絡んでこれを展開しているというところで、たまたま、なんかこの歌選考委員長ってくれってことになって、
今月文学の魂を見せてもらってるので、
そうそうそう、まあその辺はちょっとその辺は当てになんねえだけどさ、でもまあ感性があってね、でまあこんなことを選ばせてもらう。でその14日に表彰した歌ね、静岡県県知事書、
上の句が子供、
子供
下の句をその親御さん、
そうです。ばあちゃんと夢を語りて春の経つ、戻らぬ月日今が大切ね。ねえ、いいよね、こう親子っていう、まあそれはじいちゃんばあちゃんでもいいんだけど、要は子育てをしている人とその子供とのやり取りねえ。上手だね、お皿を洗うお父さん、心を洗うあなたも上手。これもいいでしょ。もう名前を紹介しようか。ばあちゃんと夢を語れて春を経つね、県知事賞もらった宮原博一さん、これ一般部門で投稿してくださった。から静岡県大会賞ってのは今のね、上手だね、お皿を洗うお父さん、心を洗うあなたも上手、小鳩保育園小林亮さん、
これよよ、
うん、よそう。で今度は小学生部門でね、同じく静岡県大会賞、母さんのボディープレスは最強だ、楽しいプロレスいつ負けるかなって、お母ちゃんね、言葉でどんどんどんでかくなって、これ浜松市立三作坊小学校平沢龍馬くん。もう一丁、中学生部門、お母さん素直じゃなくてごめんなさい、今のあなたは昔の私ね。これも沼津市立第4中学校竹内彩乃
さん、いい親子、
いい親子ね。あとまあ静岡県議会長賞とかね、静岡市長賞とかで、まあいろんなもんがあるんだけどね、このね、まあ、また折を見てどっかで紹介することがあると思うんだけど、すごくこのね、親守歌っていいなって、ものすごい数がね投稿されてくるのね。それでその事務局の方がアウトライン選んで、最終的にその候補になったものの中から最優秀賞だとかなんとかっちゅうのを何人かで選ぶんだよね。どれを選んでももう本当にいいのさ。で俺は大好きなんだ、こういうあの親子の、まあそれは自分の生い立ちもあってね、前に言った親のなんとか愛とかっちゅうのを、目に見えないものをずっと感じて、具体的に親に育てられたわけじゃなくて、じいちゃんばあちゃんに育てられたけど、その重いっちゃつでずっと育てられたのね。で男の子育てっていうのを考えてみたのさ、核家族になっちゃってもう何十年、核家族っていうことは今の若い人知らないだろうな。要は核分裂みたいに一家の要は、不家長制度っていうの、父親が家長の制度、曽祖父だとか祖父、じいちゃんばあちゃん、あるいは親子が一緒の世帯でね住んでたっていう大家族のところが、みんな子供が出てっちゃって、世襲制度ってやつが崩壊したよね。長男が家を継ぐなんて、そんなことを考えるうちは最近なくなっちゃってきたみたい。でそれは都会か田舎にはまだあるんだろうけども、都会は住むところもないし広い家もないってんで、家が上へ伸びてったよね、マンションあるいはアパート。でそれとか住宅不足ってやつだよね、土地がないから、で上に伸びてだから、結局要はそこで生活の制度っていう、生活の態度、生活の様式がうんと変わってきちゃう。で古いしきたりが、それ意味要は嫌がるね、古いしきたり嫌がる。でからもう一つは男女同権の主張ってやつが拡大してきた。それはね経済成長と絡んでんだよね。ところがそこにはマイナスの面もあってね、 祖父母の人生経験から教わることっていうのは全くなくなってきちゃった。つまりその人の経験が子供に孫に伝わっていくということはなく、まあ子育ての時っていうのはどうしても一生懸命、親も若いからどうしてもじいちゃんばあちゃんは孫にいろんなことを伝えるんだよね。だからそれがなくなってきちゃった。でもともと子育てっていうのは俺はね、考える子育てっていうのはお父さんお母さん、それからおじいちゃんおばあちゃん、さらにそこに隣のじじばばが入ってくるのが子育てなんだよ。隣のじじばばの力ってのも大きいんだよ。でそれが子育てだと僕は思ってんだよね。
血のつながってる人とつながらない人、
みんながいろんな子供を育て大人に大切に育てたいってね。で最近さ、経済発展ってやつが鈍化したじゃんね。当然のことだよね、もう飽和状態だもん。一時期は作れや売れたし、でもそれが人との物が行き渡っちゃったでしょ。だけどまだね、みんな経済成長ってもがいてんじゃんね。だこれは間違いない。もう経済成長なんてねえよ、女のあるわけがない。じゃあその飽和状態になった中でどうやって生きていくかって、日本人原点に戻らなきゃって思うんだよね。で最近じゃあ安倍さんも労働力不足を補うために女性労働力を必要としているって言って、女性を登用しろって言うじゃんね。いやそれ結構だよ。だけどね、女の人子育てとね労働ってどうやってやんの。ほらもう体持たねえよ。でもう一個はね、その女性にばっかり負担をかけちゃいけないから男も手伝えって言うじゃんね。でそうすると男もね、本当はそこに子育てはね、夫婦で、ね、かつじいちゃんばあちゃんかつ隣のじじばばっていうのが絡んでくるのが本来なんだけど、ついつい男はね昔からの伝統引き継いでてね、やってらんねえやみたいなこと言うやつがまだいるんだよね。ほんでで面倒だからって結局こう作らないと、でこう少子化になっちゃう。面倒大変、子供やったら働けない、生活ができない、なんだ悪循環だって僕は思ってんだよね。で未婚の母っていうのはね、アメリカでは 33%、 ちょっと調べたんだよ。英語じゃない、英国 40%、 フランス 50%、 スウェーデンに至っては 60%。 未婚の母だよ。だから子供を作って結婚しないんだね。じゃあその子供を作ってるあの女の人は子育てするのよ。そのパーセントは米国 33、 英国 40、 フランス 50、 スウェーデン 60。 でこれはさ、大量の男性が子育てに関わらないってことじゃん。それはいいのかって。だからその反面だから社会の環境、をちゃんと整えようって言うんで、保育所だ、この預かり所だとか福祉施設と呼ばれるやつがいっぱいできてるって。そんなものができりゃできるほど家庭の絆崩壊しちゃうんだって。預けちゃうの。そしてその子供に係として仕事として子供に関わる人たちがいるっちゅうわけでしょ。ほら情愛っちゅうのは、俺は前もね、西洋と日本の違い、西洋では愛って言うんだけど日本では愛情だって言ったんじゃんね。情が絡むのは日本人だ。でその情愛が薄くなっちゃうね。だって西洋の考え方と日本の考え方ってね、生まれ育ってきた環境、日本の歴史ってやつを西洋と比べたらね、違って叱るべきなんだと思ってんだよ。ところがね、西洋かぶれの学者、こんなこと言ったらちょっと語弊があるかもしれないけど、なんだかアメリカの何々大学だ、イギリスだ、どこだから勉強してきましたっつって、なんかその世界じゃ偉いようなこと言ってる人いるけどさ、だいたい西洋を基盤とするようなこと言うから、日本の伝統がみんな消されちゃうじゃん。消されちゃうからおかしくなっちゃう。今の日本の世の中ってみんな真剣にね、原点回帰で戻らなきゃダメ。だから前に教育直後って言ったけど、直後なんて言うからおかしいんだけど、本来守らなきゃならない人としてどう生きるかっていうことはきっちりね、やっぱり抑えるのは日本の教育、日本の子育てだから。女性の人働いちゃいけないって言ってるわけじゃない、これ間違っちゃダメなんだけど、本当に子育てと働くという労働というものを両立するなんていうことになったら、もう早死にだよ早死に。そりゃダメだよ。どっかでもう一回原点回帰で、はい、給料払って旦那さんの2人分働くぐらいの給料払えっての、あるいはそういう、ほんでその代わりある時期は家にいて、母ちゃん子育てに専念しろよと、ある時期っていうのはいくつまでかって、小学校のね、その中学年ぐらいまで、小学校中学年っていうのが3年ぐらいまで。まあ子育てっていうのをね、日本の国をどうやって維持していくかって大問題だよね。で静岡県この頃結構いいことやってんだよね、あの新聞読んでると。俺びっくりしちゃった。まあちょっとわがままだなって思うような、まあ偉い人もいるんだけど、でもまあね、でも言うことよくわかるような気もするんだこの頃ね。
心の拠り所があるような子供たちになってくれるといいですね。
その通り、それがものすごく大切ね。自分のことを一人でも気にかけてくれる人が身近にいたって悪い子いなくなるよ。たまに悪いことしたって絶対戻るってね、皆さんお願いします。自分の子供だけじゃなくていろんな子供に対して接してください。本当にみんなで育てましょう。本当に若い人、日本の子育て、日本の伝統、もう一回勉強し直しだね。こういう放送を聞いてね、ちょっと真剣に考えてくれると嬉しいんだけどね。